移住企画上越に I ターンのコーナーです。
スタジオには FMJ 林田です。続いて越後高田雁木ネットワークの高野恒夫会長。
はい、高野です。雁木や抹茶の良さを伝える活動しています。
そしてもう一方、
東京から I ターンしてきました松本美鈴です。上越市牧区の集落づくり推進をしています。
今日のゲストは地元のミュージシャンの方です。上越市諏訪地区の PR ソングをお作りになった黒光こと黒田光弘さんです。
おお、すごいすごい。
こんにちは、黒光です。ありがとうございます。今日よろしくお願い。あ、
元気ですね。
温かい拍手ありがとうございます。
でも黒光さん、最近何か上越市諏訪区のなんか PR ソングなんか作ったそうですね。
早速その通りなんです。
本当ですか？
そうなんです。時代は平成が終わり令和が始まった途端ですね、うん、この歌が生まれました。はい、
すごいですよね。あのちょっと自己紹介ということで、はい、あの県内外のイベントや福祉施設でギターを弾きながら、今さっきみたいに、ね、歌ってらっしゃるんですよね、
はい、特に得意なのはどんなところ？
私ですね、長渕剛さんに憧れまして、はい、ギターを、そして、ハーモニカのね、弾き語りスタイルで始めたものですから、はい、長渕さんが一番得意ですけども。
あ、なんとなくわかる、そんな雰囲気がします。
いや、なんかそう、顔も似てきましたよ。
そうですか、ありがとうございます。
トンポあたりがなんか歌えそうな。
そうそうそうそう、もう大得意でいらっしゃいますね。
ありがとうございます。
あの諏訪って言いますと、三和区の方ですよね、はい、
そうです、そうです、見渡す限りの田園風景で、
お米が美味しい。
そうです、うん、今もう緑が目にまぶしい、いいところです。で、
まあ、まあ諏訪区に随分と愛着が終わりのようですが、やっぱりそんな関係もあって歌を作ることになってるんですか？
その通りですね、うん、諏訪に生まれ、諏訪で育ち、はい、諏訪に生きて、そしてこの歌が生まれた。
あ、
そんなような感じですね。
素晴らしいですね。
ありがとうございます。
オファーみたいなのっていうのはあったんですか？
はい、いや、オファーというよりもですね、自分で思うことがありましてですね、うんうん、それこそ若い自分から歌を始めたもので、恋ですとか、うん、愛ですとか歌ってまいりましたけども、うん、この年になってふと気づくと、そういえばふるさと、ここを歌う歌がなかったなということにちょっと気づきまして。
あ、そうですか。じゃあ、 あの恋とか愛はたくさんありましたか？
岡山さん、違う話それ。
あのなんかご想像にお任せ。
うまいこと言って、あのフォーラムがあって、それがきっかけ、はい、っていうのもあったらしいですね。
はい、2月でしたか、移住促進諏訪の会のフォーラムがありましたですね、はい、そこちらに参加させていただきました。はい、でそこで、まあ、肌でなんとなく感じてたんですけど、言葉で聞いたのがですね、上越市13区で、はい、諏訪区は一番人口が少ないんだっていうことをね、はい、改めて言葉で聞くと、やはりこう、胸にくるものもありましたね。ありました、ありましたね。
高野さん、
せっかくなんで、うんうん、もう聞いてみたいな。
ですね、聞いてみたいですね。
できたら一緒に歌いたいな。
でも今日初めて聞くんでね。
そうですよね。
はい、では黒光さん、はい、曲紹介をお願いいたします。
わかりました。それではですね、黒光最新曲になります。 FM 放送初放送、それでは聞いてください。タイトル、諏訪の家と書きまして、スワッチ。
山も雪が降る、この場合の
中野さん、はい、演歌じゃなかったけど大丈夫ですか。
いかがだったでしょうか。
流れがすごくいいですね。
よかった、覚えやすいですよ、
メロディーもいいですし、
でこれまさしく移住の歌じゃないですか。
そう受け取っていただけましたでしょうかね。
もうバッチリですよね、
はい、ありがとうございます。
ここにおいでよ、ここにおいでよっていうね、一生懸命招いていますね。
そう、育った町、私が嫁いだ町ね。
嫁いだというのをね、一つ入れたかったんです。
はい、そうですか。
生まれただけでなくて、ここへ嫁がれた方も、ね、住んでらっしゃるので、
はい、素晴らしい配慮ですよね。
すごいなんかでこれ素晴らしい、このねあのスワッチ、スワの家って書いてあるスワッチですけども、これ作詞、今もねおっしゃってましたけど、作詞する上で何か、はい、あの自分の中で心がけたことってあります？
そうですね、あのやはり自然豊かな、うん、スワですので、うん、この四季折々のね、うん、雪形が春が特に見えて、そして手前には校庭の桜があって、
美しい景色ってことですね。そうですね、
は
い、
さなえを撫でる風で今度はカエルの歌が聞こえてくるよ、で今度秋になれば虫の音が、葉先の向こうには夕焼けが、そして、はい、新しい年を迎える頃はですね、渡り鳥もやってくるよっていうのをちょっと盛り込んで見たんですね。
3番の方には歴史っていう言葉も入ってますけど、はい、やはり諏訪区には歴史に関する、
そうですね、うん、郷土の偉人、吉沢賢吉さんもいらっしゃいます。
そうですよね、
なるほどね。
それで久留美さんはあれですか、地元その諏訪地区の方々との交流はいかがですか。はい、
そうですね、夏にですね、はい、諏訪区のお祭り、諏訪夏祭りというのが、うん、ここ5年ぐらい前ですからね、はい、スタートしたイベントなんですけど、そこにですね漏れなく声をかけていただきまして
素晴らしい、
スターだから
もう本当に
黒見さん来ないと始まらないって、
あもうその時自分で言っちゃったいや本当にね、主催側の方からもですね声をかけていただいて、また盛り上げてもらえるものですから、私も気持ちよくですね、歌わせていただいてる。
ああね、
あと町内にもですね、はい、呼んでいただいて歌ったこともありますしね。
多分ね今ラジオ聞いてらっしゃる方は知ってる方は知ってると思いますけど、知らない方ちょっと見てどういう方かイメージつかないと思うんですけども、
はい、
何か、私も今言ったらちょっとこのね腕の方にチャラチャラといろいろチャラいものをつけて、首からもチャラいものを下げてるんですが、なんとお仕事は結構真面目 な、
そうなんです、ね、
本職は、
はい、サラリーマンです
はい、
恐縮です
諏訪地区は以前の移住促進諏訪の会代表の古川雅美さんという方にこのコーナーでお話を伺ったことがあります。で、なんとか移住してくださる方を増やしたいとのお話だったんですよね、
はい、
で古川さん経営者でいらっしゃるんですよね、うん、今後はやっぱり仕事って大事っていうのを、このコーナーのアドバイスしてくださっている藤井元先生からもアドバイスいただいているんですが、お仕事をご用意いただくといいということなので、移住者の方もその雇う対象にしていただけるといいのかなと、であとはUI ターンコンシェルジュっていうそういうのシステムが新潟県にあるので、そちらに例えば企業の方登録をしてご案内いただくなんていうね、そういうやり方もどうもあるみたいなんですよね。諏訪地区というと高野さん何かご存知のことっていうと、
はい、諏訪地区といえばやっぱり吉沢賢吉さんじゃないかと思うんですけども、
や
はりこの方は外交官であり、また外務大臣もされた方ですよね。それで昭和43年頃ですか、34年頃に何か今この生誕の地のところを記念館にされたということで、東京にあった米南荘ですかね、茶室をこっち持ってこられたりということで、それで町内会館のところに私先日前に伺った時にいろいろとその記号とか、それからいろいろ方からいただいたものとかを並べてあってですね、非常に素晴らしいものがあったんですけど、だけどなかなかまだ知らないんじゃないかなと思うんですけど、多くの方ね、もっと知ってもらいたいですね。
今日パンフレットも高野さんお持ちくださって、それで松本さんもこちらに行かれたことがあるんですね、
はい、そこでお茶会をさせていただいて、
茶室
もありますもんね、お茶室ありましてね、そこで、はい、
外交にお茶はいいということみたいですよね、交流するのに、はい、松本さん、
はい、
他に黒光さんにお尋ねになりたいことは、
黒光さん、
はい、
本当にこの今も今日もねギターを片手にね、来ていただいて ましたけれども、今後何かもっとさらにこう自分でやっていきたいみたいな。
そうですね、今後はまさに今やっていることの継続、基本ですね、始めた頃はですね、それこそあちらこちらに呼ばれる、自分も出かけていくというのが主体でしたけど、先ほど申しました通り、こちらの諏訪区の方ともですね、お声掛けいただきまして、祭りですとか、町内ですとかね、そういうイベントに声掛けていただきますので、今まではその遠くって言いますか、外って言いますかね、そういうところに目を向けてましたけど、地元を密着でですね、これからも続けていきたいなって思っておりますね。
そこでね、生まれ育ったっていうことですけど、やっぱり随分変わってきましたか、はい、最近は。
そうですね、あの頃と変わらない田んぼの風景、あのこと頃と変わらない畑の風景、ですけど、この3月にですね、城沼道でしたっけ、のインターまでが、インターが開通しましたですよね、これから、道は開く諏訪の里という予感が令和スタートしてから感じておりますね。
で、私としてはね、あんまり、ね、開けない方がいいかなと思うんですよ。なんかすごくね、いい自然の風景っていうか、あんまり あそこは遮るものがないんですよね。
その通り
なんですね。すごくなんか広々としてね、すごい開放感があるところだと思いますけども、
まあ、人情だけは変わらずにいてもらって、人口の方は変わりました？
人口の方もですね、これから変わっていくんじゃないでしょうかね。
プラスになっていいですね。
そうですね、この歌がきっかけになって、
実は今日は黒光さんからお土産をいただいて、鹿児島にね、定期的に演奏旅行に行ってらっしゃるそうなんですよね。黒光さんのお顔の写真が入った
オリジナルラベルを作っていただいて、
地元密着とのお話ですが、県外にもぜひ出て行っていただいて、
そうですね、
お誘いいただければなと思いますね。
そうですね、こっちに来ませんか、取材いただき、そういうことですね、そうですね、いろんな声をかけていただければ、小遣いの範囲でお小遣いの範囲でですね、体力とスケジュールのつく限り、行ってみたいと思いますよ、
お仕事のご用命は、くるみつさんフェイスブックやってらっしゃるので、そちらを通じてっていうのが、多分一番いいのかなと。
良いかと思いますね。
いいですか、いいですか。
探してみてください。
黒いに田んぼって書いて、光に、
広いですね。広島の広ですね。
今日のゲストは県内外で活躍するミュージシャン、黒光こと黒田光弘さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
出演は越後高田雁木ネットワーク、高野恒夫会長、上越市集落づくり推進員松本美鈴さん、 FMJ 林田でした。ありがとうございました。このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。来週のゲストは高田イングリッシュスクールのドカティ陽子さんです。上越に I ターンでした。
君がうちの集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君をみんなで迎えよう。若い力に甘えないよそ者扱い、2日まで古い習慣をしつけないけど、みんなで飲むときは誘ってやろう。君がうちの集落に住むならば、うちを選んでくれた君